はい、ストラテキャストです。ストラテキャストはこの多様な時代を生きる私たちが固定観念から脱却するためにさまざまな思考の OS を獲得していこうという番組です。そのために私たちが囚われている固定観念の正体を暴き、必要な思考の OS について思いを馳せていきます。私パンチです。
はい、コバピーです。
はい、この2人でお送りします。前回ですね、ネガティブケイパビリティっていう、その決めない、判断しない、受け入れる、その状況を受け入れるってところですね、解決しないっていう、まあ、そういったマインドについてお話ししましたけれども、まあ、そのマインドっていうのが結構我々デザイナーがですね、日々なんかやっているその行為の中にこのマインドが潜んでいるなっていうお話で、まあデザイナーの一つこう仕事というかとして、そのプロトタイピングっていうものが あると思います。で、そのプロトタイピングっていうものに結構このネガティブケイパビリティっていう考え方が大きく、潜んでいるなと、まあ、潜んでるというか、プロトタイピングに結構必要って言ったらいいのかな、なんかそういった発見があったので、ちょっとそれについてお話ししてみようかなというふうに思っています。
まあ、聞きなじみのない人も多いかなと思うので、プロトタイプとかプロトタイピングっていうのが、まあ、どういうものなのかっていうのを軽く話して入っていきましょうか。
そうだね。
うん。プロトタイプって直訳すると、試作品っていう、試作とか試作品っていう、そういう意味なんですけど、まあ、例えば、ウェブサイトを作るって言った場合、プロトタイプっていうと、まあ、ワイヤーフレームって呼ばれる、まあ、白黒で、まあ、手書きでも、デジタルでもどっちでもいいんですけど、なんかそのウェブサイトではどんな情報をどこに配置して、どこを押すとどこに行くのみたいなことが、視覚的に分かるものをまずは作ってみようっていうことで、まだ全然そのプログラミングとかされてない状態のものをプロトタイプと呼んだりとか、あとハードウェアでもありますよね。まあ、ハードウェアパンチが詳しいかな。家電のやつとかどうやってやってたんですか？
そうだね。なんか例えば冷蔵庫だったら、こう発泡スチロール切り出して、こう野菜室のサイズはこんぐらいだよねとか、棚の高さこれぐらいだよねとか、なんかそういった検証をするっていう、もう本当、そうね、試作品、プロトタイプ。
そうですね。
うん、
で、まあ、パンチが言ってくれた、その発泡スチロール切って大きさを検証しようとか、あとは、まあ、なんだろうな。その野菜室の容量はどれぐらいっていう機能を決めていたりとか、っていうのは割とメーカー的発想というか古典的なこうプロトタイピングなんだよね、多分。
そうだね。
まあ、部分的に作っていって、そのプロトタイプの集積が最終製品になるっていう。まあ、いわゆるそのプロトタイピングで開発の進捗度合いが今 10%、20% みたいな測れるようなもの。そういうのは割とこう、まあ、古典的というか伝統的プロトタイプとでも言うんですかね。
そうだね。そう
だ
ね。
なんかそんなカテゴリーかなと思うんですけど、
うん、
さっき私が言ったデジタルのやつとか、ウェブサイトがどうのこうのとか、アプリをプロトタイピングするっていうと、なんか部分的に作ってそれの積み上げが製品になるわけではなくて、どっちかっていうと、そのアプリを使う人の全体の体験、アプリを使う前、にそのアプリどうやって知るのっていう話とか、使ってる最中、主要な体験、例えば一覧画面を見て、詳細画面を見て、決済画面に行って、注文完了みたいな。で、それでその後、いつ届くのとか、いつ届いて、どんな箱に入って届いて、それを開けると、何がどういうふうに配置されて入っていてみたいな。その一連の体験すべてをまず考えて作ってみる。っていうのが割とこの最近デザイン思考のプロセスの中で語られるプロトタイピングだったりするので、なんか全然違いますよね、ものとしてプロトタイピング、伝統的プロトタイプと現代的プロトタイプ、ちょっと勝手に名付けましたけど
いやそうだ、なんかその僕が言ったさ、その冷蔵庫はみたいなのって、一本一本綺麗な木を作って、 で、最終的にそれを集めて森にしましょうみたいな、そういう発想だと思うんだけど、うんうん、どっちかっていうと、その現代的な方って、こんな森があったらいいよねっていうのを先にバーッと作って、そこからじゃあ、その木一本一本に最終的にフォーカスしていくみたいな、
うんうん、
なんかそういうアプローチだよね。
そうだね。
うん、
っていう、なんかプロトタイプには大きく2種類あるってことは今判明したんですけど。
今の中でね、
うん。うん。まあどちらにせよっていうことなんですが、その伝統的でも現代的でもどっちにしても、うん、まあ、プロトタイプってそもそも成功するかどうかわからないんですよね、
うんうん。
作ったものが、白紙に戻る可能性っていうのは結構大きい可能性を秘めているわけじゃないですか。
うんうん、
というのも、いわゆるそのものづくりっていうのは、
うん、
どんどん完成に近づいていくものなんだけども、
うん、
プロトタイピングっていうのは目的が検証なので、
うん、
私たちが考えているこのアイディアに価値はあるのかとか、あとは顧客がこれを求めるかどうか、
うんうん、
何を喜び何に不満を持つかってことを確認するとか、検証が目的なので、ダメだったら壊すんですよね。ゼロにする。
うんうん。
だからゼロになることを許容せずにプロトタイプを作ると、もう不幸しかなくってですね。これ、私も過去プロジェクトで経験したことあるんですが、
うんうん、
プロトタイプを壊すことが嫌で、
うん、
なんかあんまり受け入れられそうもないものを、プロジェクトとして進めてしまうっていう力学。
あるね。あるね。
うん。可愛くなっちゃうね。
あ、作
った
ものがね。そう。ここまで作ったのにっていうね。あるある。うん、
でも、その、決断を急がない。
うん、
判断しない。失敗を許容する。
うん、
っていう、そのマインドセットがあれば、
うん、
なんかもう一回やってみよっかとか、
うん、
なんかこれ以上先に進むのって、よくないよねっていう。うんうん、そのトリガーがどこかで発動しなければ不幸なプロジェクトになることはもう確定してしまうので、
うん、
なんかそのプロトタイピングっていうのはネガティブケイパビリティとこう背中合わせというか、
うん、
一体になって進まないと、
うん、
まあ、不幸な判断をしてしまうことになるよねっていうのが、まあ、この話の全体像、
うん、
ですかね。
そうだね。なんか、うん、ハードウェアだと特にもう作っちゃうと直せない、壊せない、お金もかかるっていうところもあるから、後戻りしづらいっていうのはあると思うけども、うん、やっぱり、
うん、
ね、コバピューが言ったことの繰り返しになるけど、デジタルプロダクトだったら特にさ、もう一回壊しても、まあ、当然ね、検討した時間っていうものはサンクコストとしてかかっちゃうけど、かかってはいるけれども、うんうん、でも戻れるし、またすぐに進めるしっていう、この前後行き来しやすいっていうのが多分今現代のプロダクト開発、サービス開発みたいなところがあると思うから、うん、そこを恐れちゃいけないっていうのは必要だし、今とにかく自分たちは不可解、不明なものに挑んでるんだ、だからどうせ答えはすぐ出ないだろうみたいなマインドセットでそもそも取り掛からないと、結局いいサービスとかプロダクトっていうのは作れないんだろうなって思うね。
そうだね、
うん、
確かに確かに。
うん、
プロトタイピングをした、
うん、
するとプロトタイプができるじゃない。まあ当たり前のことなんだけど、
うん、
で作って終わらなくて、プロトタイピングって、
うんうん、
まあ、それをユーザーテストっていう形で、まあ、インタビューをしたり、うん、実際に使ってもらったりして、
うん、
その感想を、いただき、それを解釈して、まあ、どこにそのもらったフィードバックを反映するかってのを決めていくわけなんだけども、
うん、
これも許容する心、いろんなものを許容する心がないと、ユーザーテストするときに結構陥りがちな罠っていうのがあって、
うん、
その被験者の発言を都合よくだけ捉えてしまったりとか、
うん、ああそうだね、
うん、なんかその聞きたくない部分をシャットダウンし、聞きたい発言だけに注目してしまうとか、
うんうん、
そういうことって起こりがちじゃない？
起こりがち。
それは多分ね、多分こうなんじゃないかなって思うのが、やっぱ、うん、ビジネスマンであれば結果を出したいし、
うん、
いい成果を報告したくなる これもうね、なんか、摂理というか、
うん、
ビジネスマンの心理なような気がしていて。
そうだね。
うん。なんか、10人に聞いたら9人がいいって言いました、みたいな話とか。いや、ちょっと待ってくれ。なんか、その9人もなんかいろいろ言ってたぞ、みたいな。
いや、確かに。そうだね。うん、そうかも。こんだけ検討したのに、うん、ネガティブな意見いっぱい集まりましたっていう結果っていうのは、会社の中としては良くないもんね。うん、都合が悪い。
そうなんだよね。都合悪い。具合が悪い。
そうだね。ああ、だからさ、言えるのはさ、プロトタイピングの期間とか、検討期間が長すぎると、お前これだけ時間かけただろって言われるような状況になってしまうでしょ。うん、で、うんうん、我々って、その、アジャイルだとか、あとは何です、デザインスプリントみたいな、こう、なんか時間かけずに次の検証やりましょうっていう、うん、なんかそういったプロセスがあって、それのメリットでもあるかなと思った。時間かけずにやったもんだから、まずは、ネガティブな意見もいっぱい集まって当たり前じゃんみたいな状況を受け入れられるじゃん。
う
ん、
で、そうだね。
ね、スピーディーにプロトタイピング回すっていうところでは。うん、
まあ、ちょっとグラフをイメージしてもらうと、こうかけた時間、つまりコスト、コストが肥大化すればするほど、うん、プロタイピングにかけたコストが肥大化すればするほど、
うん、
捏造ではないのかもしれないけど、その、いい成果を報告したい欲が、どんどん高まってしまうっていう。うん、
そうね。
まあ、それすなわち、なんかその、さっき言ったように、都合のいい解釈しかしなくなっていくとか、
うん、
まあ、しなくなっていくというか、そうせざるを得ない圧力にこう、押しつぶされてしまうっていうね。
政治が働き始めるんだよね、きっとね。
うん。確かにね。
うん、
まあ、そうならないために、
うん、
なるべくクイックに。
うん、
かつ部分的ではなく全体を確かめるっていう話とか、
うん、
なんかそういうのがその現代的なプロトタイピングの良さだったりしますね。
うん、そうだよね。
うん、まあ、さっき全体を作るって言ったんですけど、
うん、
ちょっと説明が難しいんだけど、見た目も機能も全て完璧なプロトタイプっていうのはないし、うん、見たことないよね、そんなのね。
うんうん、
見たことないじゃない。
うん、
だけどパンチが冒頭に言ったように、その作業者とか担当者としてはやっぱ目につくところって絶対にあるはずで、
うん、
ここもちょっと綺麗にした方がいい成果が得られそうとか、
うん、
なんかここもうちょっと何だかな、いっぱい機能を作っておいてそれも検証したいとか、
うん、
欲が出てくると思うんだけど、その欲っていうのもさっき言ってた、いい成果を報告したいっていうところに割と直結してるような気がしていて、
うん、
なんかそのいい成果を出したいっていう欲を打ち消したときに、本当に検証すべき真の MVP みたいなものが見えてくるんじゃないかなっていう気はするんですよね。
うん、確かに。
で、割とデザイナーと、まあ、その例えば新規事業のその担当者とかで話してると意見が割れるポイントって機能数だったりとか、
うん、
まあ、その、どこまで作り込むかっていう、その作り込み度合いで結構意見が割れることが多くて、
うんうん、
大抵の場合、デザイナー側の主張は少ない機能、
うん、
少ない装飾でいきましょうと。ただ、ビジネスサイド、そのクライアント、我々にとってはクライアントサイド、
うん、
新規事業の担当者にとっては、
うん、
より多くの機能、より多くの装飾で出したいと。
うん、
これやっぱりいい成果を報告したい力学っていうのがそこに誤差を、
うん、
誤差っていうかその差異を生んでる、
うん、
じゃなかろうかっていうのがちょっと僕の勝手な憶測ですけど、
うんうんうん、いや確かにあると思うよ。なんかなんだろうね、ちょっと話違うかもしれないけど、なんか最初にコバピーが旧来型と現代型みたいな分け方したじゃん。
うん、
で、それって結構やっぱりその時代の違いが反映されてるのかなってちょっと思っちゃってて、
うんうん、
ちょっと偉そうなこと言うと、デザイナーの方がちょっと先を行ってて現代型のプロトタイピングを捉えてんじゃないかなと思ってるのね。で、なんでかっていうと、うん、すっごい昔の古い80年代の、カシオの 腕時計のポスターとかを思い出すと、うん、コンマ何秒測れます、世界初秒数が表示できます、 計算ができますっていうの、なんか機能がわーってびっしり入ってって、そこがやっぱり魅力だったんだね、消費者としても、うんうん、まあいわゆるこう装飾的な部分でしょう。だけど今の新しい最新のカシオのポスターとかを見ると、例えばこうアシックスと協業して、腕時計とこうアシックスのセンサーがこう、腰につけるようなセンサーがあって、走りのフォームとかが改善できますみたいなデバイスがあるんだけど、それのポスターを見ると、成長は走る姿に現れるみたいな、なんか体験ベースのキャッチコピーがついてるね。なんか別に、はいはいはい、機能みたいな話どこにも言及がないね、ほとんど、
うん
うん、っていうのを考えたときに、別にお客さんが求めたのって別に装飾みたいなところっていうよりも、そのね、使った先の体験みたいなさ、まあ、UX の大事さみたいなところになるのかもしれないけど、
うん
そう、まあ、プロダクト開発の現場でその乖離が起きてんじゃないかなっていうのは今思った。
なるほどね、うん、確かに。やっぱなんか、まあ、デジタルプロダクトだとしてもものづくりであることに変わりはなくて、
うん、
物を作ってる以上、目先のバグを潰したいとか、
うんうん、
そういう気持ちってどうしても出ちゃうんだけど、
うん、
その現代的にプロトタイピングで検証したり確かめなければいけないことって全体の体験であるってことをもう心に刻むっていうね、
うんうんうん、
そういうことが大きな変化だし、そういう思考の OS を持っていないと、
うん、
まあ、この陥ってしまうプロトタイピングの罠みたいなところにこうはまってしまったりってことはありそうですね。ありそうだし実際あるよね。
あるある。あの、うん、すごい乱暴に一言で言うと、細けいこと気にすんなよっていう気持ちで。
そうだね。
そうそうそうそう。
うん、そうだね。まあ、e コマースで物が買えないとかはもう致命的なんだけど、
うん、
ちょっとなんか、ちょっと画像がちょっと汚いとか、
うん、
ちょっと文字が崩れてますとか、
うん、
それぐらいは一旦プロトタイプでは目をつぶろうっていう話とかね。
そうだね。
うん。そうそう。まあ、ちょっと、
うん、
この続き話したいことを今思いつきまして、
はい。
まあ、大きくその、伝統的プロトタイピングってハードウェアで、現代的プロトタイピングってデジタル、
うん、
ソフトウェアと相性がいいみたいな話をしてきましたけど、
うん、
アメリカ北米でガンガンシェア伸ばして大人気のサービスで、ペロトンっていう、
うん、フィットネス、
そうフィットネス、エアロバイクに、
うんうん、
タブレットがついていて、その中でワークアウト、うん、コンテンツを楽しめるっていう、
うんうん、
まあ、SaaS プラスはボックスっていうビジネスモデルで表現されることが多いですけど、
うん、
もう2、3年前ぐらいに上場したのかな、
うん、そうだね、
でかなり知名度ありますけど、うん、ペロトンってハードウェアとソフトウェアのミックスじゃないですか。
あ、確かに、
うん
うん、
彼らどうやって立ち上げたんやろっていうのをちょっと詳細わからないんだけど、わからないから妄想でパンチと話してみたいなっていうのをちょっと思った。
いいね。自分がペロトンのサービス開発担当だったら。
そうそうそうそう、どうやるっていうね。
いいね。それ面白いかも、うん。
どこでどう、プロトタイピングの真骨頂を発揮され、ネガティブケーポビリティはどういうところに必要でみたいなのをちょっと話せたらいいなと思って。
いいね。
うん。ちょっと次回話してみましょうか。
やってみましょうか。面白そう。
うん。うん、じゃあ今日は、ちょっとまとめるようとすると、
うん、
まあ、前回話したネガティブケーパビリティ、つまり判断しないとか許容する力、不確定を許容する力っていうのは、我々デザイナーのプロトタイピングという行為において必要不可欠であるっていう話、
うんうん、
でかつプロトタイピングにはそのいわゆるハードウェアを部分的に作って組み上げて立ち上げるっていう伝統的なプロトタイピングと、
うん、
まあ、体験全体を設計した上で体験全体を満たすようなプロトタイピングをまず作るっていう全体型のこう現代的プロトタイピング2種類あるよねっていう話、
うんうん、
で、まあ、現代型はデジタルと相性がよくてって話をしてきましたが、次回はそのハードとソフトが組み合わさったものでどうやってやっていくんだって話を うまく話せるか自信ないけど、やっていこうと思います。
そうね、はい、うんうん。
じゃあ、第1回目は、プロタイピング第1回目はこんなところにしておきましょうか。
はい。ありがとうございます。
では、また次回。はい。はい。